クルーシャルポイント2、神の言葉を祈りと願い求めによって受け、ネヘミヤのように神の言葉に立ってそれに従って祈ることを学ぶ。アウトライン1、箴言のすべての言葉は神のいぶいたものです。それは完全にキリストの中に具体化されています。私たちは箴言を読むとき、神がいぶき出したすべてのもの、神がいぶいたすべてのものを吸い込む必要があります。私たちは箴言の中の神聖な息を吸い込むことによって、語る神の息を受ければ受けるほど、ますますキリストを享受します。アウトライン2、イスラエルの子たちは戒め、掟、規定を守るように命じられましたが、今日私たちはキリストを保持する必要があります。私たちはキリストを取り入れ、キリストを保持し、キリストにしっかり結びつくことによって、彼を獲得し、彼を享受し、彼を生きます。私たちはキリストを愛し、キリストを保持し、キリストを教え、キリストを着て、キリストを書く必要があります。アウトライン3、聖書は神のいぶいたもの、神のいぶき出したものであるので、私たちはすべての祈りによって、箴言を含む神の言葉を受け取ることによって、聖書を吸い込むべきです。私たちは聖書を教えているとき、神を人の中へと吹き込んでいるべきです。エペソ4章22節から24節、以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着たのです。第二テモテ3章16節、聖書はすべて神のいぶかれたものであり、人を教え、戒め、強制し、義の中で訓練するのに益があります。エペソ6章17節から18節、また救いの兜を受け取りなさい。さらにその霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。私たちは聖書に来る時、この認識を持つ必要があります。私たちが聖書を学ぶのは古い人によってであるか、それとも新しい人によってであるかです。多くのクリスチャンは天然の方法で古い人に従って御言葉を学んでいます。もし私たちがただ思いを活用して御言葉から知識を得るだけなら、古い人によってそれを読んでいます。新しい人によって聖書を読むことは大いに異なります。聖書に来る前にさえ、新しい人の中の人は彼の霊を活用して主と接触します。彼は告白してこう言うかもしれません。主よ、私はあまりにも多く古い人の中で生きており、あなたの新創造の一人として、私の霊を活用してあなたと接触し、新しい人によって生きていないことをすまなく思います。主よ、この罪を許してください。私たちはこのように聖書に近づき、私たちの霊を活用するとき、神に近づき、神に触れ、神と接触しているという深い感触と感覚を持ちます。例えば、私はヨハネ3章16節を読んで、こう祈ったことを覚えています。おう神よ、あなたに感謝します。あなたはそれほどまでに世の人を愛してくださいました。 おう、私の父なる神よ、あなたはあなたの一人子である、あなたの御子を賜ったほどに私を愛してくださいました。私には私が神に触れ、神も私に触れてくださったという感覚がありました。私の祈りを通してヨハネ3章16節は私にとって霊また命となりました。適用奉仕者編、第2コリント3章6節、神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格づけてくださいました。それは文字ではなく、その霊の奉仕者です。なぜなら、文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。あなたが聖書を人を規制する律法の本であると考えると、聖書の文字はあなたを殺します。しかし、あなたが自分の霊を活用し、聖書の中の霊に触れるなら、聖書はあなたにとって霊となり、命を与えます。エペソ6章17節、さらにその霊の剣、すなわち霊である神の言葉を。18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り。この御言葉は、聖書の言葉を受け取る最上の方法は、祈りと願い求めによって受け取ることであることを示しています。御言葉を霊の中で祈りながら受け取ることが祈り読み、プレイリーディングです。以下はネヘミヤの祈り読みの事例です。ネヘミヤは神に祈るとき、神の言葉に立ち、それに従って祈りました。そして神はご自身の言葉によって拘束されました。ネヘミヤ1章8節、どうかあなたのしもべモーセに命じて言われた言葉を思い起こしてください。あなた方が中心でないなら、私はあなた方を人々の間に散らす。9節、しかしあなた方が私に立ち返り、私の戒めを守ってそれを行うなら、たとえあなた方の散らされたものが天の果てにいたとしても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所に連れ戻す。十節、彼らはあなたのしもべ、あなたの民であって、あなたが大いなる力と強い御手によってあがなわれたのです。十一節、おう主よ、どうかあなたのしもべの祈りと、あなたの皆を恐れることを喜ぶあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日あなたのしもべを栄えさせ、この人の前で憐れみを得させてください。以下はダニエルの祈り読みの事例です。彼は補習の期間が70年であるとのエレミヤの予言を理解し祈りました。ダニエル9章2節、私ダニエルは預言者エレミヤに臨んだエホバの言葉、すなわち文書によって、エルサレムの荒廃の満了の年数は70年であることを理解した。17節、私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと嘆願を聞いて、主のために荒れ果てたあなたの聖なるところの上にあなたの御顔を輝かせてください。18節、私の神よ、あなたの耳を傾けて聞いてください。あなたの目を開いて、私たちの荒廃とあなたの皆によって呼ばれている町をご覧ください。私たちがあなたの御前に嘆願しているのは、私たちが行ったどのような義なる行いによるのでもなく、あなたの大いなる深い同情によるのです。19節、主よ、聞いてください。主よ、許してください。主よ、聞き入れてことを行ってください。私の神よ、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの都とあなたの民は、あなたの皆によって呼ばれているからです。祈り。おう、主イエスよ、 聖書の言葉を受け取る最上の方法は、祈りと願い求めによって受け取ることです。自分の霊を活用し、聖書の中の霊に触れるように祈りを見よし、神の御心に触れる祈りをすることを学ばせてください。ネヘミヤは神に祈るとき、神の言葉に立ち、それに従って祈りました。そして神は、ご自身の言葉によって拘束されました。ネヘミヤのように御言葉を祈り読みし、神の御心に触れ、御心の成就のために祈ります。アーメン。